欲望の SNS。
はい、こんにちは、幻冬舎のしだらです。
こんにちは、アクセンチュアの田中優子です。
はい、今日からですね、ちょっとポッドキャストみたいに始めようと思うんですけれども、まず聞いてる方、お前ら誰だというところがあると思うので冒頭ですが簡単に自己紹介しようと思ってます。
はい、
僕は幻冬舎という出版社で、新しい経済というブロックチェーンのメディアの編集長をやってたり、その他まあ新規事業担当をしてたり、書籍の編集をしてます。あとまあ関連会社の役員をいろいろしていたり、個人で実はボイシーという音声アプリで風呂敷畳人ラジオという番組をやってたりします。しだらと申します。
はい、で続きまして、私田中優子と申します。しだらさんと実は会ったのまだ2ヶ月ぐらい経ってない、
は
い、
なまだ会ったの実は3回目ぐらいですよ。
3回目でこんな、とても近しい仲になってありがたいなと思ってるんですが、
です近いんですかね、わかんないです
けど近いですかね。はい、田中優子と申します。はい、私はアクセンチュアデジタルのアクセンチュアインタラクティブっていうね、アクセンチュアってね、皆さん聞いたことあると思うんですけど、ちょっと全体的にコンサルっていう、
すごそうですよ、
ばっくりしたね。そうそうそう、うん、でね、頭いい人めちゃくちゃ多いんですよ、やっぱり。でその頭いい人たちの中で最近、アクセンチュアそのインタラクティブちょっと面白い部署というかですね、はいはいはい、塊を作っていて、それはこれから未来に向けてそのコンサルとしてのあり方をいろいろ変革しようっていう集団が中に より生まれやすいような形になっててですね、で、私はもともと前職、最初はリクルートで営業バリバリにやった後に、箱戸プロダクツっていうところで、ソーシャルマーケとか、ブランディングとか、広告を作ったりもいろいろしてて、その後のキャリアなんですけども、こういうものづくりとか、どっちかっていうと今アート思考、ビジネス思考っていう感じがね、本もいっぱい売れてますけども、そういうちょっとと右脳っぽい人をどんどん入れていこうよと、
なるほど、
いうような形になっていて、私も半年ぐらい前に弊社に参画したという形になります。はい、
どうしてもアクセンチュアさんだとがっつり、コンサルから開発までガーンってやっちゃうみたいなイメージあるんですけど、結構そういう逆にもう 今時にとって言っちゃうとあれですけど、そのソーシャルとか SNS に対応するようなセクションができてるってことですね。でそこで働いてると。
そうですね、ですね、はい、おっしゃる通りですね。でどちらかというと、まさにですね、全部一気通貫にできるんですよ、ビジネス開発から、でそこに足りなかったのがやっぱり最後の完成領域というかですね、やっぱり、ビジネスとかってすごい大きい世の中との、ね、潮流の中でどういうものが今後流行っていくのかとかを、しっかりワークショップとかをね、クライアントさんとしながら開発していくんですけど、最後にこのものが、いいものとして見せるためには UI UX とか含むですね、相手がターゲットがどういうふうに捉えるのかっていう、ものすごい繊細の部分が必要になってきて、でその部分にやっぱり右脳がね、必要かなっていうところなんですよね。 なので、はい、結構そのソーシャルの部署があるというよりかは、私がもう一人歩くソーシャルのプロフェッショナルみたいな感じで、そうなんです、各領域のプロ、マーケティングのプロみたいな人とか、あと今年からちょうど美大採用を始めて、そうなんです、これ言っていいか分かんないけど言っていいですよね。
そうなんです、すごいですね。
そうなんですよ、面白いですよ。なので東京芸大行ったり、私も先日たまみでね、ちょっと講演させていただいたんですけども、コンサルと美大っていうのが新たなちょっと組み合わせで、
いや、それすごい面白いな、
はい、
ありがとうございます。です。だからそういう仕事で、僕がどちらかといえばそのメディアでテクノロジーの、ブロックチェーンとか中心であるものの、テクノロジーとか経済みたいなのを扱っていて、で田中さんが今おっしゃってたように、企業のその PR だったりコンサルみたいなのをされてるということで、まだ実は 2,3 回しか会ったことないんですけれども、なんか話してると面白かったんで、こういうラジオ番組、そのお互いの特性生かしてですね、その SNS だったりビジネスだったり、今世の中に起こってることについてちょっとテーマを設けて話してみようかなという放送になっております。
はい、はい、そうでございます、
はい。
これ自体もね、ソーシャルでつながった中というのもまた面白いですよね。
そうです、でもきっかけ本当にそうですよね、ほとんどツイッターでつながったような、
いや、そうなんです
よ、イメージは強いかなと思ってるので、
はい
はい、でだから逆に僕も実は田中さんのことを知ってるようで知らないし、
はい、もうディグってください。
お互い多分ね結構知らないのでなんか聞いてる方と一緒で話しながら、
はい、
なんか僕らのことを知っていただければな、話を聞きながらですね、知っていただければなと思ってるようなところです。はい、で早速ちょっ と、はい、僕がそれでだから田中さんとせっかく話せるんで、ちょっと逆に僕がそのいろいろ聞いてみたいことがあって、4つテーマを用意してみました。
はい、
で全体的にちょっと SNS だったり、ソーシャルネットワーク のビジネスに関することなんですけれども、はい、ちょっとその4つを議題に今日話してみたいと思います、
うん、はい、
で1つ目のテーマなんですけど、1つ目のテーマは企業が会社の公式アカウントをどう運用するのがベストかというテーマで考えてます。でこれは僕はなんでこの質問をしたいかという経緯なんですけど、
はい、
去年ユーコスさんの菅本ユーコスさんの共感 SNS っていう本を出してたんですね、うんうん、で要は個人として発信するインフルエンサーの強さとかをめちゃくちゃ近い隣で実感していて、うんうん、で片や僕はその自分の会社のメディアとかで一応その新しい経済では新しい経済公式ツイッターアカウントとか持ってるんですよ、で片や自分は個人として新しい経済編集長しだらというアカウントを持っている、うんうん、でそれをそのメディアを運営していく中で両方で発信しつつも、うんうん、まあ、隣でユーコスさんがいて、うん、ユーコスさんの個人の発信、うん、でユーコスさんがさらに作ってるユーコスのユアンジュっていうスキンケアブランドの公式アカウントの発信とかいろいろそういうのをなんかこう 並行して仕事として見比べてた時に、
うんうんうん、
やっぱりユーコスさん見てもユーコスさん自身のものが強いなと。
そうですね。
で、
う
ん
う
ん、新しい経済で言っても新しい経済公式よりもやっぱり志田祐介でやってる個人の方が、
うん、そうですよね、
やっぱりその、うん、リツイートとかいいねも押されやすい、うん、要は拡散する可能性が大きいなということを実感して、うんうん、で結構まあ共感 SNS を出していろんなイベントをユーコスさんとしたときにいろんな企業さんからの質問でも多かったところでもあって、要は会社のそのかっこ公式アカウント
そうですね
でどういう運用すべきなのかっていうのは結構皆さん迷われてる、うんうんうん、でそこら辺ってまさにもうド直球でお仕事につながるところだと思うんですけど、
まさにまさに
例えばだから僕は逆に言うとやっぱり会社のアカウントで育てるの難しくて、もうそのユーコスみたいな社員を作るしかないんじゃないかなと、
うん、
そっち要はそっちに勝るものはないんじゃないかと思ってるんですけど、うんうん、そこら辺どうお考えかみたいなのを聞きたいなと思って、
はい、ありがとうございます。まあ、おっしゃる通りだなと思ってて、あとこの課題って本当にその企業さんがですね、うん、うちどうすればいいんだよっていうのはもうここ数年本当にものすごい一番多い課題というか相談受けます。で私もそのハコードプロダクツにいた時にまさにあの企業の公式アカウント運用をメインでバチバチにやっていて、まあかなり大手のところもいっぱいあったんですけども、大手だからといって悩んでいないわけではなくてもみんな悩みまくってますね。でしかもその予算があればいいってわけでもなくて、どっちかっていうとそのコンテンツどういうふうにサスティナブルにしていくのかっていうところがポイントで、うんうん、あの一発の、はい、キャンペーンではないっていうのがやっぱソーシャルブランディングの一番大きなところで、まあ、CM と違って一回炎上しても、うん、その運命を受け入れながら次に続けていかなきゃいけなかったりしますよねと、
うんうんうんうん、
なのでリスクっていうのを常に、うんうん、裏にはらみながらどういうふうにアグレッシブにやっていくのかっていう話で、
うんうん、
もうこれね、これについては私 2,3 年前に、
うん、
それこそライターのヨッピーさんっていらっしゃるじゃないですか、
銭湯サウナ
大好き、そう、うん、もうねヨッピーさん仲良しなんですけど、はいはい、一回焼肉食べながら普通に話しててですね、うん、どんなアカウント企業はまさに運用すべきかっていうのを憎く食らいながら喋ってたわけです、
食らいながら、はい、
うん、でその時にそうだよねって言ってたのが、追廃がやんなきゃダメだよねっていう結論で、
なるほど、
やっぱりそのプラットフォームのことを一番理解してる人が企業の公式アカウントを運用すべきであるっていうのは、うんうんうん、まあ、一番まあ、正論として前提としてありますよねと。
なるほど、
はい、ただそれって追廃の人がいるかどうかってそもそも分かんないし、言わないじゃないですか、うん、ツイッターやってる人って、
まあね、私普通の会社にいて、うんうん、僕らは意外と特殊ですけど、
特殊ですよ、うんうんうん、だって最近というか昨日それこそツイッターで流れてきたのが、ツイッターユーザーの人はあんま友達作りたくないとか個人のね活動と、うんうん、あまりまあ、社会に迎合したくないみたいな言う人が、うんうん、運用僕やりますって手を挙げるってなかなかあんまりないことだと、うんうんうん、
だからもしかしたらそのすごくツイッターが好きだし、うん、自社商品も好きなんだけど、会社に対して自分でツイッターやってること言ってないし、そもそも実名ではないからバレないしっていう子はいるかもしれない。
かなりね、うん、まあ、私はなんて言うんですか、後で知ったけどこの人もこの人もこの人もこれだったのかっていうの結構あってですね、このアカウントの人だったのかっていう、
うんうんうん、
でそういう人が会社で意外と目立たないっていうのが今現実なので、じゃあどうするのかでいうと、まあ一パターンはそういう人に手を挙げて、会社でやっぱりあなたが一番得意な領域である、まあツイッターとかソーシャルを活かせる部があるからぜひ来ませんかって手を挙げてもらうようなシチュエーションを作るか、もしくはもう一個育てると
なるほど
いうことですね、うんうんうんうん、
具体的に育てるってどういう、はい、そういうことやってたりするんですか？
あ、やってます、まさにやっていて、うん、これ大多数が育てるっていう選択肢を取ることになると思うんですけど、はいはい、企業さんの場合、まあ、8割ぐらいですね。
そうですね、
はい、で大体最初に相談して来られる会社さんで、うん、テーブルに来るじゃないですか、打ち合わせにバーッと。その中で私毎回質問してて、この中でツイッターされてる方ってどれぐらいいらっしゃいますかね、
う
ん、と。
ほうほうほう
ほう、2割ぐらいなんですよね。
あ、うん、なるほど。
そうで2割の人、
その人ってマーケとかそういう人ですよね。マーケです。PR の宣伝部の人とかですよね。
そうなんです、うん、宣伝部の人って多分一番やってそうな部署だと思うんですよ、
う
ん、
と思う。
やってそうな部署なんですけど、うん、その中で意識が高い方が、うん、意識が高いというかですね、まあ、より情報を取っていかなきゃっていうアグレッシブな方がやっていて、うんうんうん、その中でも発信してる人ってあんまりいないんです
よ、ね、なるほど。だから見るようにもアカウント持ってますみたいいるけど、でもそれが2割ぐらいでみたいな。
そうなんです、うんうん、元キリンアプリの島子さんなんか例外中の例外なんですよ。
なるほどね、はい、発信しまくってますからね。
発信しまくってます、うんうん、もう本当に仕事してるのかというね、うんうん、もうそれぐらい、まあ、仕事されてますけどねうん、うん、でなので、うん、まあ、いかにですね、ツイッターの中にいるとツイッターが世界のすべてのように捉えられがちなんですけど、うんうん、日本の人口を背景に捉えた場合に意外と、まあ、何千万人っていう人たちもちろんユーザーでいますけど、うんうん、同じ人が複数アカウントとか運用していることを考えるとですね、うん、ユニークは意外とそういうマーケ界隈とか、うん、あんまいなくて、とはいえやってかなきゃいけないよねっていうのはみんな知ってるので、アカウントは作ってると、うん、
なるほど、
うん、だから遊びアカウントとかゾンビアカウントになってる人も結構いるので、うんうんうんうん、まずはそれを復活させましょうよっていうところから始めると。なので私も、その手を挙げていただいた上で、まあ、大体もうその時から始めるんですけど、うん、もうソーシャルはやっぱりこうやってみないと全くわからないから、うんうんうん、でこれツイッターだけじゃないですよ、うん、インスタもだし、うん、まあ、TikTok 去年とか一昨年とかガンってきてましたし、うんうんうん、もう今年は私それこそ音声コンテンツだと思ってるので、
る、
うん、ポッドキャストとか皆さん一回はやってみた方がいいと思うんですけど、うん、どれだけ収録とか収音とかね、うん、大変かとか、 YouTube もそうですよね、うんうんうん、私一回 YouTuber になろうかなって思ってやめたんですよ一瞬で、
なるほど。
めんどくさいからこれ続かないなと思って、続けないとね、うんうん、ダメなんですよ。で、うん、一番続けやすいのがツイートなんですよ。
なるほど、
うん、
ね、すごいわかる。ブログよりも絶対やっぱ文字数がね、
いや文字数が、うんうん、ね、だからノートとかをねこまめにやってる人本当にリスペクト。
いや確かに、
ね、
そう体力いりますからね、やっぱり
体力いりますよ。
コンテンツ量が増えれば
体力いります、うん、だから私集英社のバイラで読者モデルやらせていただいてるんですけど、はいはい、週1上げなきゃいけないっていうのを自分に課してるんですが、かなりねしっかりと編集しようと思うと続かないので、うんうんうん、そういう意味でツイッターはすごく一番やりやすい、手を出しやすいのにやってないんだったら今からやりましょうよと。
その担当者だったりに言うと、う
ん、言います。で、うん、大体言った上で目標を KPI も立てるんですよ。
なるほど、
はい、うんうんうん、で大体こういうのってやり慣れてない人が一番最初にやると、うん、反応がない壁というのに一番最初ぶち当たる、うんうん、特にツイッターは。でなので一番最初に500とか一気にフォローしてって言うんですよね、うん、
なるほどね、
うん、まずタイムラインに情報が流れてくるようにして、うんうんうん、まあ、自分が関心のあることを情報が届くような状態を立てつけた上で、うんうん、これから1ヶ月でフォロワー500人を増やしましょうってことになります。
なるほど、うん、まずだから、まあ、あれ一気にフォローすると止められちゃうんで、まあ、50人ずつぐらい、
まさにまさにそうです、
10日ぐらいでまずフォローしてみましょう。
そうです、じわりじわり、
それで、増やしていきましょうと、うんうん、
そうなんです。はい、でその上でゼミをまさにやってたんですよね。なので週1で、うん、
それはある企業さんの、
ある企業さん、まあ、いくつかでやってて、まあ、プライベートでも相談されたら個別にパーソナルコーチもやってたりするんですけど、でその時に一気にいろんなことをインプットするというよりか、私大事なのが、うん、ツイッターで企業の要は中の人になりましょうよっていう鍛錬とか訓練なわけですけど、はいはいはい、これって自己表現とか自分から何か発信するっていうのはその人の人生にとってもすごいプラスだと思ってて、でなので真面目なね、ドメスティックな会社の人ほど、うん、ま、やっぱオンとオフっていうのものすごい切り替える方も多いんですけど、ツイッターをうまく活用してるインフルエンサーの方ってオンオフないんですよ。
ない、
うん、
ない
ないですよね、うん、
ない
私1日溶け合ってますもん、オンとオフが。
分かる、すごい分かりますそれ、
うん、そうですよね、うんうん、でそっちの方が絶対楽しいじゃんと思ってるので、なのでゼミとかもゼミって言ってますけど、本当にBGM とかかけながら、うん、私好きなプレイリスト毎回作ってですね、今日はちょっとマイケル・ジャクソン持ってきましたみたいな感じで音楽かけながらやるんですけど、ほうほうほう、60分間で、その時に一番最初にやるのはご趣味はって聞くんですよ。
ほうほうほうほう。
設楽さんご趣味は何ですか。
僕なんだろう。でも例えば僕だったらサウナ行くこと
です
とか。
サウナ、そうですよね、うんうん、もう設楽さんもすでにアカウント持ってやられてますけど、
やりすぎてるから、ね、
やりすぎてますけど、ね、やりすぎてますけど、うん、であれば設楽さんが全くやられたことない人であればもうサウナめちゃめちゃいいじゃないですか、うん、どんなサウナなんですかとかちょっとディグってですね相手を。
いやでもそれ確かに、そう、
うん、でね、でそれでサウナに関するアカウントとか自分が興味あるのをまずじゃあちょっと10人とか20人フォローしてみましょうよと、う
ん、なるほどなるほど、
うん、で自分が好きなサウナとか言ってみてくださいって言うと、うん、まあ、翌週に200人とかフォロワーね、フォローバックとかもあるんですけど、うん、返してくれて、はいはいはい、そうなるとちょっとずつ楽しくなってくるじゃないですか。そうからプラットフォームってあの勉強じゃなくて楽しみながらやるっていうし、うんうんうん、そういう感じでやっぱり自分の中で空気感を身につけるところから始めるっていうところですね。
なるほど。だからまずはその会社として公式アカウントを運用するためには、うんうん、そういうやっぱり社員だから言っちゃうともう本当に、会社のことが好きで、うんうん、でツイッターとかが楽しく好きにやってる人がやる方が、うん、多分その何でしょう立場上仕事上
そうですね、
そのコンバージョンのために、うん、何か購買促進のために、うん、SNS をやんなきゃじゃなくて、うんうん、どちらかといえば一般のインフルエンサーが楽しくてツイッターやっていくように SNS をまず関与やるような活用するような環境を作った方がいいみたいなイメージですかね。
おっしゃる通りですね。
で、うん、その先で行くと、うん、逆にそうするとそのシダラ例えばシダラっていうアカウントが、うんうん、自社商品を紹介するようになるじゃないですか。そこで言うと初めの質問に戻るんですけどどうなんでしょう。そこはあんまり括弧公式要は、ニュースピックス公式とか新しい経済公式とか、そういうものと一方そのしだらとかニュースピックスだと佐々木編集長みたいな人がいて、うんうんうん、それってどうですか。その公式みたいなものはやっぱり育てづらいんですかね、うん、それとも そういう人が中の人をやれば別にこうその名前、うんうん、アカウント名っていうのはあんまり関係ないものなんですか。どう思います。その要はなんとなく法人とかグループっぽい名前になってしまうじゃないですか、
そうですね、
その要は子が見えづらい名前になっているようなアカウントで運用するのか、うんうん、もうその中の人の一人ですという子を立たせるのかってどっちがいいんですかね、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、これからまたソーシャルの運用の仕方ってすごい変わってくるかなと思うんですけど、うんうん、私のなりの一つの回としては、うん、企業公式アカウントは割と片面に、うんうん、ちゃんと情報を伝えていくものとしてやっていきながら、うんうん、個人をちゃんとフォーカスしていくっていうのはすごいやっていきたいと、うん、で具体的にも一番有名な方でいうと田畑さんとかアットマークなんとかってつけるじゃないですか、うんうん、で私が思うのは田中優子アットマークアクセンチュアインタラクティブじゃないですけど、うんうん、その企業を背負ってやるんだよっていう意気込みでそういうなんていうんですかね、まあ、個人の見解ですみたいなのをつけるのかもしれないですけど、うんうん、立たせていくのも一つの回と思うし、うんうんうん、企業公式アカウントの中で、まあ、去年とか一昨年中の人ブームとかそれこそ言っててですね、シャープさんとかすご
い
やってましたけど、
はいはいはい
はい、引き継ぎって相当大変だと思うんですよ。
そうか、企業アカウントにしといて、まあ、匿名で活動して中の人が、うん、だから要は裏にいるコックさんですよね、料理屋でいうと。
そうなんです、とんかつソース、うん、そう変わっちゃったみたいな、うんうん、
なるほどね、
組入れになっちゃうと、うん、でやっぱり企業ってサスティナブルでずっと続けていけなきゃいけないっていうのがあると思うので、うんうんうん、中の人を超ハイパー個性的にしちゃうとその後が相当プレッシャーになっちゃいますよねと、まあ、ある種ですね、それで個性を引き継いでいくっていうのも一つのやり方とは思うんですけど、かなりハイブローかなと思うので、ベースはその公式情報をしっかりと載せながら、まあ担当者変わったなら、まあ編集長変わったっていう感じで個性的な人立てるのか、まあ普通にそれはやりながらそこに紐づく個人をタレント化して見せていくっていうのは一つの回ですよね、うんう
ん、なるほどなるほどなるほど。そうか、でも確かに何でしょう、サーバーが今メンテナンス中ですみたいなこととか、この期間休みますみたいなことも含め、ね、あと何かそのトラブルがあった時のお詫びとかは、意外とその固く公式アカウントがやりつつ、
そうですね、
でやっぱりその中の人をうまく出していき、うんうん、やっていくっていうのが、まあ確かに安定性はあるかもしれないですね。で中の人をもちろんどんどんと増やしていかないとダメっていうのが結構 テーマになってくるってことですよね。
おっしゃる通りですね、うんうん、なんでそれこそモーメントとかにまとめちゃって社員をいっぱい紹介しちゃっても面白いかもしれないし、うんうんうん、それって今までと採用とかの、ね、うんうん、やり方も変わってきますよね、うんうん、人材を、うんうん、見つけてくるっていう、うんうん、でやっぱりこう私たちこういう人求めてますっていう求める人材を言って、うん、でそれに合う合わないってするよりも、うんうん、私たちこういう人たちなんですっていうのを名刺代わりにツイッターで先に散らばらせておく方が、うんうんうん、アセット、人材アセットとかにもすごい効くのかなとは思ってますね。
確かに、うんうん、まあ、最近のスタートアップとかでは結構もう全員の社員の顔をホームページに載せていて、うんうん、でさらにそこにもう全部のソーシャルアカウントもリンク貼ってるみたいなのありますね。
ありますね。
ああいうノリっていうのが結構実はでもあれを今まだ結構できてないけど、うんうん、その大企業みたいなところがやり始めると
面白いですね。
いろんなレギュレーションの問題はありますけど、
ありますね、
面白いなと思う。っていうか強いよね、うん、もっと絶対個性強いはずじゃないですか実は。
いやそうですよ、
変なスタートアップよりも。
いやもうおっしゃる通りで、うんうん、それこそね、私博報堂グループにいたので、うん、博報堂とか電通とか代理店の人って一流のクリエイターとか顔出がちじゃないですか、うん、で有名になったりするんですけど、うん、本当にどんな企業にもそういうすごい面白い人っていっぱいいるはずだし、 うん、その人たちがツイッターをやらないからっていう理由で、まあ、一部本にはねなったり してますけど、うん、やっぱソーシャルにも顔は出ていった方が、うん、会社の顔にもなるっていうのは思いますよねと、うんうんうん、まあ、ただ設楽さんおっしゃるようにリスクも結構ね、うん、ありますよね。
あるある、そこのバランスをやっぱりいかに取っていくかっていうのは結構課題かなっていう、う
ん、いやもうおっしゃる通りですね、うん、でやっぱりね、本当に人なので、うん、全員が全員リスク守ってくれればいいんですけどね、うんうんうん、なんて言うんだろう、私インフルエンサーの仕事を一昨年とか去年やってた時すごい気づいたのが、はい、質がもうまちまちすぎるぐらいまちまちなんですよ。
なるほど、
うん、なんかなんて言うんですか、
プロ意識っていうのは何の質ですか、
はい、インフルエンサーさん、そう、うん、そうですね、意識なんですが、例えば今はあんまやらないですけど、うん、インスタで、まあ、一時期ニコパチで撮るの流行りましたよねと、うん、このコスメすごい可愛いみたいな、うん、でコスメを持って写真撮って投稿してください、うん、ハッシュタグ PR みたいなのがちょっとね最初流行ってた時期あってね、でその時にいっぱい来るわけですよね人が、うんうんうん、で私呼ばれる立場、インフルエンサー側で呼ばれたりもしてたんですけど、うんうん、逆に企画する側でもあったので、はいはいはいはい、両方見比べながらですね、うんうんうん、でなんかここの媒体から呼んだ人とかは結構プロ意識高くて時間も守るしすごいし、うんうん、パッと上げてくれるなっていう人もいたんですけど、うんうん、なんかもう全然社会人一般として全然なんていうんですかね、上げちゃいけないことを上げたりとかする人もいて、うんうん、一応ね、契約的なことをやってるのに別の企業のものを競合の商品を翌日に上げてたりするとちょっと困っちゃうわけなんですよね、キャスティングしてる側としては、ね、うん、でこれって企業の中におけるインフルエンサー社員さんも同じような問題をはらんでるかなと思っていて、うん、例えばなんですけどインフルエンサーってツイッターは特になんですが、インスタは結構きれいめのインフルエンサーさん多いんですけど、うん、ツイッターってちょっと言葉が激しめだったり、うん、炎上も含めてマーケティングに役立てたりする人すごく多いじゃないですか、うんうんうん、なので
何かを批判したりとかね、
そうですそうですそうです、うんうん、なので批判型のことでインフルエンサーになってる社員さんを抱えてると、うん、ちょっとヒヤヒヤしちゃいますよね。
確かに、
うん、そう、
あ、そうね、うん、だからよからぬトラブルとかを起こすかもしれないし、
よからぬこと、ね、
で、本当にそこの競合情報とか、うんうん、あとはそのそれはその守秘すべきだった内容、
そう
それはまだ表に言っちゃダメでしょ、リリース前だし。
いやそうなんですよ。
であとそれが仮に上場企業さんだったりすると、うんうん、まあその株価ともねインサイダーみたいな話も発展してきちゃうので、なんかそこら辺は確かに、そうそう、だから結構なんかもしかしたらあれですね、今そのビジネスマナー研修みたいなものっておそらく大企業さんあるし、
ね、
新入社員に名刺交換からいろいろそういうのを説明されると思うんですけど、なんかそこら辺その縛るという意味じゃなくて、
そうですね、
多分有効に活用する、ただこれ多分有効に活用した方が絶対会社としてはメリットあるっていうのは
おっしゃる通りです、
結構間違いないかなと僕は思ってるんですね、うんうん、だからそこら辺をちゃんとこうまあ、その入社した時もそうだし既存社員に向けても、うんうんうん、まあ、だからまず会社として方針多分決めることが大事、
そうですね、う
ん、ある程度許容することとリスク受け入れた上で、うんうんうん、ただどのレベル間で自由にやっていくかっていうのを、はい、多分これ会社ごととか扱うサービスの センシティブさとかいろいろあると思うんですよ。
そうですね、
うん、やっぱりちょっとその、命がかかってくる度合いが高まると、うんうん、あんまりとはいえ
そうですね、
そんな軽いことはできないって思うかもしれないですけど、まあ、それもその扱う商品とかにもよるんですけど、なんかそこら辺でうまく全体をそのマネージメントしたり、
うんうん、
設計戦略する必要がやっぱりあるかなっていう気がすごい今日お話聞いてて思いましたね。
いやもうおっしゃる通りですね、うん、でソーシャルを運用するときに私いつも小麦子さんがに教えてもらった炎上さしすせ、さしすせそ、炎上さしすせそというのがあって、それを、まあ、大体毎回のクライアントさんに言ってるんですけど、はいはいはい、まあ、そういうものをインプットする。知らないですか、さしすせそ。さはやっぱり災害とか差別、
あ、うん、なるほど、
炎上しやすい。であと死は女性とか思想とか宗教、
はいはいはい、
うん、あと冗談でジャニーズ、
なるほど、ね、まあまあでもそれそうですよね、
ありますよね、
ありますあります、あります。
あと巣はスポーツ系、要はどこが勝った負けたとか、どっちを応援してるとかは、例えばタイガースファンの人がいるみたいなことがあるので、
うん、
応援しすぎるとちょっとあれとか、スキャンダルとかも、片方の肩を持っちゃったりするとすごい怖いみたいなことがあったりとか、あとは政治とかセクシャルっていうか、で蘇が操作ミス、
おー、なるほどね。
そう、
うまいこと 5個目で落ちるね。
あ、いや、すごいすごい。綺麗でしょ。
綺麗。だから
そうそう、
本当にメモのつもりで消すつもりだったのが押しちゃったとか、そういうこと。
押しちゃったっていうのありますよね。なんか昔競馬のアカウント、うん、企業のアカウントが自分がやってる競馬の、
うん、
個人アカウントと間違ってツイートしちゃったってこと。
いやー、わかるわ、すごい。
ね、うん、
Facebook とかでも送りやすい。
送りやすい。
そう。
Facebook はまだリアルなつながりだから、ははで終わるじゃないですか。Twitter、
うん、
はもう一瞬で燃え上がるっていうのがあるので。
確かに。
ね、
だから会社の公式アカウントで、あ、腹減ったなとか。
そう。
それこそそこで、だから、スポーツの話題とか、
いや、そうですよ、
なんか今日負けたよとかつぶやいちゃうとみたいな、まあ、炎上というわけじゃないけどね。
そう、
なるほどね。
そうなんです、
面白い。
そうだから、それを知ってる知ってないだけで、うん、ちょっとだけ心構えは変わるじゃないですか、うんうんうん、なんでソーシャルってこれから絶対新しく入ってくる方って絶対に、うんうんうん、やってるゼロ世代のね、
うんうん、
Z 世代の人たちなので、うんうん、みんな SNS ベースはやってるっていうことだと思うんですよ。なんで会社としてどういうふうに付き合っていこうと思ってるかっていうので、今のその炎上さしすせその話だったり、あと向き合い方の、
うん、
ガイドラインっていうとちょっと硬くはなっちゃうんですけど、うんうんうん、柔軟にちょっと変えながらルール化はベースね、うんうんうん、した方がいいかなと思います。
はい、ありがとうございます。